様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一挙、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみと分かりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日ハイウェイ、はい、皆さん9月23日、お山神様への お祭り、また御霊のお神様への秋季礼祭の当日の朝のご記念、暗い中ようお参りでございました。今日昼お参りできない方のために朝、祭祀を創造させていただきました。先ほどお聞きのように、この度はですね、初代の母君、岩本の不意というお方ですが、私の祖母にあたるわけですけれども、昭和10年の秋にですね、お国替えされまして、ちょうど90年という年にあたります。そこで、この度の秋季礼祭に合わせて、そのお祭りをお使いさせていただきます。言うまでもないことですが、まあ分かりやすく言えば、キリスト教で言えばマリアさんにあたる方ですね。東教会の初代の お母さんですからね、お年は教会のマリアさんといったらちょっと変な感じがしますけどね、言うまでもないことですが、お母さんがいなかったら初代生まれてないわけですね。そして、初代はいろいろご存知のような経過をたどってこの豊島の地にご縁をいただいて、昭和8年からこの豊島の住民になりまして、そして、母と出会い、母と結婚して、秋夫兄がですね生まれたのを見て、大変喜んでですね、岩本家もこれで後が大丈夫だというふうに喜んでですね、そしてお国替えをしました。私は残念ながらそのおばあちゃんに会ったことはないんですけどね、この写真を見るとマサル姉がよく似てるんですね。マサル姉が今そのこの富士山のような感じになってきてますね。面白いもので、私の家内が、家内のお母さんによく似てきました。私があの家内と結婚した頃にお母さんはこう背が高い方でちょっと腰が曲がっておられた、そういう感じに今家内がそっくりになってきましてね、よく血は争えないとか言いますけど、やっぱりそういうところがあるんだなというふうに思いますね。話は全く変わりますが、この間から皆さんに童話シリーズを聞いていただいておりますが、また今度新しい童話が、アミヤさんというそのプロの方のね、お世話になりまして、まあ、私が原案を提供してアミヤさんがそれをですね AI とを使いながら、童話にしてくださっておりますので、今日はこの祈るということがテーマの童話なんですね。短い話ですからお聞きいただけたらと思います。ちょっとあの風の関係で、お聞き苦しいんですがすいませんが、お聞きください。太郎と不思議な石、太郎と不思議な石という話ですね。昔々大きな森のそばの小さな村に 太郎という男の子が住んでいました。太郎はどんなことにも一生懸命で、村の人たちみんなから愛されていました。ある日、村をひどい日照りが襲いました。畑の作物も枯れ、川の水も干上がり、村の人たちは毎日空を見上げてはため息をつきました。太郎のお母さんも大事な野菜がしおれていくのを見てとても悲しそうでした。太郎は何とかしたいと思い、お父さんに尋ねました。お父さん、どうして雨は降らないの？お父さんは遠くの山の頂を指さして言いました。昔からあの山の神様にお願いすると雨を降らせてくれると言われているんだ。だけど神様は心の底から雨を願う人のお祈りしか聞いてくれないんだよ。太郎はその言葉を胸に、翌朝早くたった一人で山へ向かいました。山道は険しく岩だらけで、何度も転びそうになりました。それでも太郎はお母さんや村の人たちの悲しい顔を思い出し、足を止めませんでした。やっとのことで山の頂上に着くと、そこには不思議な光を放つ大きな石がありました。太郎はその石の前に座り、目を閉じ両手を合わせました。神様、お願いします。僕たちの村に雨を降らせてください。みんなが困っているんです。僕のお母さんのあの悲しい顔を笑顔にしてください。太郎はお母さんの顔、お父さんの心配そうな顔、そしてしょんぼりしている村のみんなの顔を思い浮かべながら、何度も何度も心の中で祈りました。それは自分のためではなく、愛するみんなのための心の底からの祈りでした。その時、不思議なことが起こりました。太郎が祈っている石がポカポカと暖かくなり、全身にじんわりと暖かい力が伝わってくるのを感じました。それはまるで太郎の思いが石を通して神様に届いたかのようでした。やがて空にはどこからともなく大きな黒い雲が現れ、ザーという音を立てて大粒の雨が降り始めました。太郎は雨に濡れるのも忘れて空を見上げて喜びました。村へ戻ると村人たちは雨に大喜びし、太郎を村の中に招いてくれました。そして太郎に言いました。太郎、ありがとう。君が祈ってくれたおかげで雨が降ったんだね。太郎は驚きました。どうして僕が祈ったって分かったの？村の長老が微笑みながら言いました。わしらはみんなであんたのことを思って祈っていたんだ。あんたの願いが叶うように、ただひたすらに、そしてあんたが村のみんなのために祈ってくれているのを知っていたから、わしらの心とあんたの心が遠く離れていても一つになったんじゃ。太郎は自分だけが祈っていたわけではないことを知り、心が温かくなりました。そして他者のために心を込めて祈ることで、その思いが不思議な力となって遠く離れた人にも届くことを知りました。それからというもの、村に困ったことが起きると、太郎はみん 皆と一緒に祈るようになりました。それは自分のためではなく、いつも誰かのためでした。そしてその祈りは伝って、みんなの心を一つにして、村に幸せを運んできてくれるのでした。この物語のように、誰かの幸せを願う心はきっとどんなことよりも強い力を持つのかもしれませんね、というお話でございました。皆さんもいろいろと感じられることがあったと思うんですがね、私は金剛町にある龍王山という山を思い出しました。本部から国道を挟んで南の方にですね、金剛教学院、金剛教教学研究所がある小高い丘があります。その丘のさらに南に進んでいくとですね、小高い山があるんですね。それを、地元の人は、龍王山と呼んでおります。で、この龍王山という山はですね、各地にあるんですね。龍というのはこう水の神様なんですね。雨の神様。この教会のすぐ近くの豊島神社の上にも、そういう山の神様龍王山が祀られてあります。昔はよくそこでお祭りをしておりましたね。私の子供の頃お参りすると、村の人がですね、ご褒美にお菓子をくれたりする。それで子供たちも喜んで参っておりました。で、その金剛町にあるですね、龍王山にではですね、教祖様が42歳の時に、大病をしたんですけど、その村の人たちがご祈祷していただいたおかげで、全壊するんですね。そのお礼に教祖様はそこに、家族でお参りをされてるんですね。一番間近なこうどうですかね、自然の中にある神様というんでしょうかね。石の祠が2つありまして、その祠にですね、お参りをするということをずっとされておったようですね。で、初代父もその若い時からですね、ご本堂にお参りすると、歴代のその金剛様のお祭りね、されている奥月を巡拝してですね、そしてその龍王さんにお参りをしておったんですね。で、後に一世話の、今井さんというそのね、おかみさんがよく言っておりましたが、そのまだ自分が女子高生のですね、虎尾先生がそのお参り、宿に泊まってですね、毎日お参りに行かれ、なかなか帰ってこられないのでね、心配してました。暗にどっかで首でも突っ飛んじゃないかという、そういう状態だったんですね。初代は昭和7年にもう教師を辞めようと病気をしてですね、もう絶望していたわけですね。で、三浦徳三郎先生の言葉に従って金剛様のお取り次ぎをいただこうということで、昭和7年の暮れに金剛に来て土佐屋に泊まって毎日お参りをするわけですね。そのお参りがそれだけ時間がかかったのはですね、その龍王さんまでお参りをしてたからなんですね。首をつってたわけじゃないんですね。いや、今井達也さんというね、昔から参ってる方は佐々木さんとか君江さんはご存じだと思いますね。土佐屋の今のおかみのおかみのおかみ、三代前のおかみさんですね、そういうことがあったということです。その初代はですね、ずっとその私を連れて、よくお参りしてくれました。ですから私もね、その学 品を出てからよく研究所でご用意しておりましたから、昼休みにはね、理央さんにお参りをしてね、それからお弁当をいただいたんです。まあそんなに高い山じゃないんですけどね、細い一本道があってずっと登っていくと頂上に着く。そこに2つの祠があるんですね。実はその初代がお参りするようになってから台風でですね、その祠が倒れたんですね。で初代はその近くのね、集落の人たちに頼んでね、その初代がお金を出してですね、その祠を再建するんです。みんなで石を運んでいただいてね、その祠が今2つ建っております。まあ、そういうことを思い出す。で、あのお道の神事にするとね、その村の神様とか仏様は関係ないよということではいけないですね。教祖様はたとえ藪神小神の前を通る時でもかがんで通るとおっしゃったね。それを初代も実際にさせていただいとったね。で、そういうその信心というんでしょうかね、これ私はね、先日こうたまたま縄文時代の話をこうテレビで見とったんです。縄文時代の人たちはね、そんなに大勢じゃないですけど、何百人ぐらいの人が同じ村に住んでね、それでそれぞれ人が亡くなったらお墓を作るんですけども、その時間が経ったらね、その個人のお墓を一箇所にまとめてね、100体ぐらいのまとめたお墓をしてですね、みんなで一緒にお祭りしとったらしいですね。その家々のね、みんな違うんですよ。まあ、今で言えばその原田家とか佐々木家とかね、赤澤家とか三宅家とかいろんな家があって、それぞれが生活してたんですけども、最終的にはその先祖様のね、亡骸をね、同じ場所に、集めて祀っておったということが発掘したのが分かってきたんですね。で、昔の縄文時代の人はみんなですね、他人とか身内とかじゃなしにね、みんなで一緒にその先祖を祀っておったというんですね。先ほどの童話を聞いていただいてね、ちょっと雰囲気が似てますよね。村の人たちがみんな心を合わせて同じ心でこの雨がいただけるようにお願いした。おそらく私は縄文時代の人たちもそうしとったんじゃないかと思うんですね。今は時代が変わりましてね、もうみんながもうバラバラでね、祭りもせんようになる。なんかちょっとおかしい、ね、村の人が死んでもわからんかったって。どっかのお年寄りが一人でね、最後を迎えてもしばらくわからんかったというようなことがよくあるね。昔はそうじゃなかった、みんなね、一緒に行った、ね、困った人がいたらみんなで助けるというようなことができておったように思うんですね。教祖様が願われておる神代という、元の神代になるように教えてやるという、そういうことではないかと。神代とは人が人を助けておるところであるとおっしゃって、ね、私たちも現代社会に生きているお互いも、皆さんも、ね、まあ、現代社会のこの便利な社会に生きているということはそれはそれでええんですけど、どうぞその教祖様の願いをね、どういうことなのかそれぞれね、自分で考えていただいてね、時代の中に埋没しないようにね、人間として神様が願われているうち、人間としてどういう生き方をしたらいいのかということをね、大切にしていただきたいと思いますね。はい、今日も皆さん。